一般質問、要旨。一般質問は、議案に関係なく、市政全般について、市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは、質問項目を一つに絞って掲載します。北部地区から市内の高校への通学費の補助制度。アクティブ、藤井康弘。質問、徳山高校、徳山北分校、および加納分校について、来春からの生徒募集停止が決定されたが、北部地区から市内の高校にバス通学するには、学割定期券でも月2万円以上する。どこに住んでいるかによって、経済的に恵まれない子どもが、高校進学を諦めざるを得ないということがあってはならないので、両校の募集停止で大幅な経費削減が図れる県と共同して、通学費の補助制度を創設すべきではないか。答え、県に制度創設を要望するとともに、市の奨学金制度の拡充を検討したい。その他の質問、新型コロナ感染予防のため、免疫力強化の啓発を。地元管理の困難な青線は、市が維持管理を。市営住宅の入居要件の緩和を。やはり市職員なら市内に住むべき。アクティブ山本慎吾。質問、本市の職員のうち市外に住む人の割合は？答え、正規職員は約 18%、消防職員は約 11% である。質問、市内居住促進策として通勤手当、住居手当に市内と市外とで差をつけてはどうか。答え、市内居住を促進する目的で手当に差をつけることに合理性がないと考える。質問、消防職員は周南市と下松市が居住地として認められている。下松市を外すべきと考えるがどうか。答え、下松市内からでも円滑な招集体制が可能であるため、現行のまま円滑な招集体制の確保に努めていく。その他の質問、使われなくなったバスシェルターの再利用について。安心安全な通学路の確保へ新たな視点を。公明党、遠藤真一。質問、動く防犯カメラとして公用車にドライブレコーダーを搭載することで見守り活動の一助となると考えるがどうか。答え、ドライブレコーダーは記録映像が残ることで事故処理に役立つということや、搭載することで運転者の安全意識が向上し、交通事故の防止につながる効果があると認識している。犯罪の抑止、犯人の検挙にも役立つ可能性も考えられる。現時点で計画はないが、今後公用車のリース期間の更新時等に合わせて、その搭載について検討していきたいと考えている。その他の質問、下水道ストックマネジメント基本計画に基づく施設や環境の更新について。犯罪被害者等に条例制定を含む積極的な支援を。陸豪会、佐々木照彦。質問、本市の犯罪被害者等の支援に対する取り組みは、また条例制定を含む対応は。答え、犯罪被害者等の健康相談や無料法律相談への案内、市営住宅入居の優遇措置などの支援を行っている。本年4月からは、1日面接相談所を毎月定期的に開設した。また11月の犯罪被害者週間には、パネル等展示による啓発を行う予定である。今後、県、警察としっかり連携を図りながら、情報の収集に努め、被害者の視点に立って、条例制定を含めた具体的な対応について検討を進めたい。その他の質問、離島の医療体制について。就活支援について。沢田池の宅地造成開発について。周南市議会自由民主党、小林直樹。質問、一定レベル以上の中規模・大規模開発に関しては、与える影響の大きさを考慮し、 もっと住民への理解が得られるよう工夫すべき点が残っていると思うがどうか。答え、現行の都市計画法には周辺住民への説明会について謳われていない。市の審査を進める中で周辺住民への配慮をするよう指導している。質問、周辺のインフラ整備についてどのように考えているか。答え、今のところ整備計画はなく、状況を見ながら市道の改良を行うなど安心で安全な交通環境の確保を図る。その他の質問、コロナ禍における DV の現状把握と防止について。新型コロナによる小中学校への臨時休校の影響は。市民クラブ小林雄二。質問、学期ごと年度内の授業時数はきちんと確保されるのか。また令和3年度山口県公立高校入学者選抜の変更にどのように対応していくのか。答え、小学校の休業措置は29日間であった。教育活動全体をバランスよく回復することが重要であり、学習指導要領に定められたすべての履修を終えることができると試算している。高等学校入学者選抜の変更点については、市内すべての中学校で本年度中に学習指導要領に定められたすべての履修を終える予定としており、十分に対応可能であると考えている。その他の質問、第2期周南市町人仕事創生総合戦略案について。指定管理者制度の現状とこれからの方向性について。小学校高学年における教科担任制について。周南市議会自由民主党田中明。質問、小学校高学年において教科担任制を実施していくのであれば、担任の授業時数が中学校教員程度となるよう教員の加配を行うべきと思うがどうか。答え、小学校担任の授業時数を20時間程度とするためには専科教員としての加配が必要であり、定数法の改善が課題となる。引き続き国に対してさらなる少人数学級化とともに抜本的な教員の増員について、全国の都市教育庁会議等を通じてしっかりお願いしていきたい。その他の質問、市民センターについて。学校給食費の無償化に向けての財源確保について。高齢者へのバス・タクシー運賃助成の早期実現を。公明党金子優子。質問、高齢者へのバス・タクシー運賃助成実証実験の概要と本格的な運用予定は。答え、実証実験の概要は、対象者を65歳以上の運転免許がない方及び75歳以上の方とし、バスまたはタクシーの乗車時に利用できる200円の共通助成券を月当たり4枚発行する。実証期間は3ヶ月程度で、地域については市街地沿ベブで選定したいと考えている。実証実験における利用者へのアンケートやバス・タクシー事業者への聞き取りなどをもとに検証し、来年度に制度設計することになると思う。その上で本格事業に結びつけたい。その他の質問、水害対策について。市民の協力でゴミを減らし、ゴミを資源に。公明党小池和正。質問、ゴミ収集事業者及び分別作業現場の具体的な問題点や危険リスクの把握は。答え、収集作業や分別作業現場に紙などに包まれずに出された刃物類やガラス類、中身が残ったままのライターやスプレー缶、注射器や注射針、農薬や毒劇物などの薬剤、電子タバコなどがゴミとして出され混入した場合は、作業員の怪我や感染症、施設の火災発生につながる恐れがあり大変危険である。問題点の解消、作業現場のリスク軽減に向けて 市民の皆様へゴミ出しルールの周知と啓発活動を進める。その他の質問。市民が健康リテラシーを高める取り組みについて。これからのまちづくりは新たな視点を持って。アクティブ岩田淳二。質問。空き家対策やコンパクトプラスネットワークなど、これからのまちづくりは今までのルールを運用するだけでなく、新しい視点で時代にマッチした税制や補助スキーム、ルールを新たに作り出す時期が訪れていると考えるがどうか。例えば公共交通バスの自動運転システムなどにも取り組む時期ではないか。答え、新しい視点を持ってこれからのまちづくりに取り組む。最先端技術の導入など関係機関と連携を図り、調査研究を進めていく。その他の質問。避難行動支援事業の取り組み改善について。マイクロチップ埋め込み補助金創設について。市民クラブ篠田裕次郎。質問。迷子犬が野犬になることを未然に防ぐため、マイクロチップを埋め込むことで、迷子や災害時に飼い主と離れ離れになって保護された際、リーダーで読み取り、飼い主と連絡が取れる。そのマイクロチップ埋め込みに対する補助金制度を創設してはどうか。答え、昨年改正された動物愛護及び管理に関する法律では、迷子犬や悪質なペット業者等の遺棄や虐待を防止することを目的として、令和4年6月までに施行される。非常に有益なものと考える。昨年度32件の情報もあり、今後、国、県の動向を注視し研究していく。その他の質問。防災対策について。新型コロナウイルス感染症対策について。周南市議会自由民主党、吉安慎太。質問。市内の小中学校等で集団感染が発生した際の対策についてはどうか。答え。国の衛生管理マニュアルに基づいて対策に努めている。児童生徒等の感染が発生した場合には、まずは2日間、学校施設等を立ち入り禁止とする。質問、頑張ろう周南プレミアム付き食事券の配布について、徳山地区中心部だけで完結するのではなく、人口比率に従って、新南陽、熊毛、可の各地区で配布してほしいと考えるがどうか。答え、病院組合と可能かどうか検討したい。その他の質問。7月豪雨災害について。可の総合支所の整備場所はどこに。自由民主党周南古谷幸男。質問、コアプラザ可のは河岸浸食地域にある。山口銀行等の問題で建て替え場所は白紙である。住民説明会の状況はどうか。答え、自治会26回、各種団体5回、295人が参加された。山口銀行は残る方向で検討されている。質問、意見等の内容はどうか。答え、現在地でなくなると中心部が錆びれる。現在地を観光の拠点に、行政がリーダーシップを持って決定してほしいなどがある。今後、議会をはじめ住民の意見を聞いて進める。質問、現在地で行けない理由は。答え、そうしたことは説明会で言っていない。住民に結果は十分周知する。その他の質問、新南陽総合支所の整備について。和田支所市民センターの整備について。定人株式会社徳山事業所跡地について、高齢者の買い物や通院などの移動手段の支援を、公明と江崎佳代子。質問、バス路線のないところにお住まいで、買い物や通院に不便を感じておられる方や、自動車運転免許証を自主返納された高齢者の方々に、何らかの支援はできないか。答え、高齢者を取り巻く交通環境について、路線バスの減便や廃止などの要因から、 日常生活における移動手段を確保することが大きな課題となってきている。こうしたことから、今年度、高齢者等の移動を支えるための効果的な取り組みに向け、バス・タクシーの運賃助成の実証を行い、ニーズの把握や助成方法などの検証を行うこととしている。徳山港開港100周年に向け、さらなる事業推進を。自由民主党周南福田理恵子。質問、徳山港開港100周年に向けた取り組みの進捗を問う。答え、国、県、下松市、光市、並びに各市商工会議所等に呼びかけて、9月中に開港100周年に向けた準備会議を開催する。この準備会議の中で、今後のスケジュール、事業案等を検討し、実行委員会組織の在り方や構成団体について協議する。ロゴマークの作成は検討し、年間を通じて様々なイベントで開港100周年の冠をつけて、港や海への関心を高めたい。また、小学校の社会科副読本の改訂にあたり、開港100周年を踏まえた港に関する学習を記載する。その他の質問。農林水産物等の販売促進について。事業承継について。
鹿野総合支所に合併前のような政策立案能力を。陸豪会長峰俊明。質問。オートキャンプ場せせらぎパーク。バイオわさび生産施設アグリハウスなどは、旧鹿野町時代に町職員が地域や住民のためを思い、夢を語りながら実現してきたものだ。今、鹿野総合支所に災害などの場当たり的ミッションだけでなく、地域性に気概を持った政策立案能力はあるのか。答え、地域の施策を推進していく人材は、地域のことを熟知している総合支所職員であり、特に産業土木課の職員だと認識している。観光施設や農林課関係施設なりが本庁職員と一体となった施策を推進していくことが必要だ。その他の質問。温泉付き若者研修交流拠点施設建設をせせらぎパーク周辺に。市内に住む外国人への生活情報の周知について。アクティブ、細田健二。質問。本市のあらゆる飲食店やコンビニ等で働き、今や地域を支える労働力となっている在住外国人だが、複数地区の自治会長からゴミ出し違反など生活ルールを守らず困っているとの相談が寄せられた。現在、本市に1600人以上住んでいる外国人への生活情報の周知方法や注意喚起について問う。答え、本市では転入時の説明をはじめ、4カ国語のゴミ収集カレンダーの作成、ホームページやアプリでの確認、企業や学校に出向き、出前トークを行うなど、さまざまな手段で周知を図っている。その他の質問。野犬対策と保護。職員配置適正化と災害対応。街路樹を伐採せず整備を。徳山大学の公立化、特に看護学科の設置について。日本共産党、魚永智之。質問。徳山大学から提出された徳山大学の現状と大学改革及び将来像には、看護学科を設置することが明記されている。徳山看護専門学校への影響はどう考えているか。また、運営主体である徳山医師会とは協議をしているか。答え、高校生の進学ニーズを調査分析し、徳山医師会と十分な協議を行い、課題の整理や合意形成にしっかりと取り組んでいかれるよう、徳山大学に求めていく。また、有識者検討会議では、専門的な見地からご意見をいただき、必要に応じて徳山医師会とも意見交換の場を持ちたいと考える。その他の質問。 自衛官募集事務に係る対象者の個人情報提供について、災害対策・災害対応について、コロナ禍における教育委員会の対応について、市民の声を聞くかの実態について、自由民主党衆南田村雄一、質問、部局間の連携・調整を強化しながら、その効果的な推進を図るとあるが、その実態は、答え、相談件数は8月末で308件あり、内容は子ども医療の拡充や街路整備などのまちづくりに関する提言が12件、徳山大学の効率化や庁舎管理など市政の運営に対する意見が106件、道路補修、野犬対応などの要望が111件、行政サービスに対する質問が79件である。寄せられた提言や意見については、担当部署に市長の思いや考えを伝え、対応を検討し、提言者に回答をしている。総合支所、市民センターでも公表している。その他の質問、健康づくり都市宣言について、徳山高校、徳山北分校閉校後の跡地活用について、水道管の維持管理について、新設された市民の声を聞くかの現状は、周南市議会自由民主党尾崎貴則、質問1、市長との対話集会を望む声があるが、新型コロナウイルス感染症が収束するまで開催しないのか、2、意見・要望・提言などの件数は、提言者への対応は、答え、1、多くの皆様との懇談会の開催は難しい状況である。7月に地域学校共同活動推進員9名の方と、8月に大洲市まで民生委員・児童委員協議会の方と懇談した。今後は3密を避けて、さまざまな分野の方と開催できるよう準備している。2、8月末までに308件寄せられているが、92件が匿名であった。まちづくりの提言はホームページや市民センターでも公表している。その他の質問、生活交通について、人口減少対策について、周南市議会自由民主党、友田秀明、質問、中学生までの医療費無料化、上限650万円の所得制限、では、三交代勤務の多数の市民は対象外になる。完全無料化が難しいのならば、上限額を上げるべきだ。答え、今まで考えていなかった提言で、上限額が適正だったのか、検討・研究していく。質問、本市の情報発信は市内向けである。本市の良いところを本市が株主である山口放送株式会社を使って市外・県外にも発信すべきではないか。答え、市政だよりは市外への発信だということに気づいた。民放局の活用について検討したいと考えている。その他の質問、新南洋地区の災害対策は、福祉タクシーの事業者撤退に対する支援を、アクティブ・井本義郎、質問、福祉タクシーを提供する事業者から今年11月に撤退する意向が示され、多くの利用者が代替車両の確保が大変困難な状況にある。この事態の打開のために、事業者への働きかけや新たな支援策などに取り組めないか。答え、福祉タクシーの登録台数が多い事業者が撤退した場合、利用者にとっては深刻な問題だと認識している。現在、状況の把握ができていないので、まず、市内事業者に聞き取りを行い、国の補助制度などの情報提供をして、民間事業者の協力を得たい。次の施策、支援ができるか、早急に考えたい。なぜ新南洋総合支所建設の工期は長いのか。 日本共産党中村文子。質問、新南洋総合支所整備計画では完成は令和8年度となっている。なぜこんなに時間がかかるのか。答え、スケジュールでは標準的な工期をベースに本年度整備方針を最終決定した後、令和8年度中の供用開始を予定している。質問、基本構想時は建設期間が9ヶ月くらいの期間であったが、今度の計画は15ヶ月だ。標準的な工期というのであれば、基本構想時も今回も同じと思う。財政的な問題と工期の関係は。答え、財源がないからできないということではない。債務負担行為を取る方法もある。その他の質問、特別定額給付金の業務委託の業者選定について、国民健康保険料について、生活を守る癌特選の実現について、日本共産党渡辺君へ。質問、昨年9月の議会で西日本旅客鉄道株式会社へ要望した3点について、要望はいつ行ったか、またその実施見通しはどうか。答え、本市の要望としてすぐに山口県に提出した。山口県は各市町からの要望を取りまとめて、昨年10月西日本旅客鉄道株式会社に提出され、本年3月回答書が送付された。現時点では実現が難しいとの回答であったが、岩徳線の環境改善や利便性の向上については、高齢化が進行する地域社会において大変重要であると考えており、引き続き要望を行っていく。その他の質問、空き家対策について、鹿野総合支所整備について、ゴミ収集車のトンネル内死亡事故の対応について、周南市議会自由民主党島津幸男。質問、昨年11月、市の受託業務中に死亡事故が発生したにもかかわらず、契約先、徳山ビルサービスからの正式な事故報告を待たずに、1億3000万円の随意契約を進めた。重大事故であるのに、契約等審査会も開かず、議会への正式な報告もない。同社は過去に、3件の重大事故歴がある。再調査の上、契約の見直しも必要と思われるがどうか。答え、警察、労基から第三者には何も教えられないと回答があった。同社からの報告に従い、今年度も随意契約をしたが、今回は重大案件であり、市の対応を弁護士や第三者と相談し、検証・報告する。その他の質問、コロナ禍の中、補助金30億円の徳山駅前再開発について。
第2期周南市、町・人・仕事創生総合戦略に関する決議。全文はこちら、QR コードが添えてあります。第2期周南市町・人・仕事創生総合戦略とは、総合計画に掲げた重点推進プロジェクトや推進施策のうち、人口減少問題の克服に資する取り組みを抽出し、そこに新たな施策や事業を組み込み、雇用、子育て、定住、まちづくりの分野について、本市の実情に即した基本方針、基本目標や推進施策などを戦略としてまとめたものです。周南市議会では、現在、本市で策定している第2期周南市町・人・仕事創生総合戦略に対して、各会派から提出された意見を議会運営委員会において協議し、次の通り提言をしました。ここでは提言の中から一部をご紹介します。本決議は第7回定例会において全会一致で可決されました。基本目標、意見、一部抜粋。の順に読みます。1、雇用を確保し安定して働くことができる街づくり。市内既存の企業への 積極的な経済活動を促し、就労人口を拡充し、雇用を守るために取り組むべきである。2、子育てに寄り添い、時代を担う人材を育むまちづくり。第一期の総合戦略の指標としていた人口1000人あたりの出生数を第二期の指標にも加えるべきである。3、若者、女性が魅力を感じ、つながりが生まれるまちづくり。移住の促進に関して、中山間に限定せず、地域全体の指標に拡大すべきである。4、強みを生かし、にぎわいあふれるまちづくり。本市の強みは、徳山駅とすぐそばの港であるので、駅南の活性化に向けた施策が必要である。また、強みを生かしてコンベンションシティを推進してきたが、コンベンションが分散され、インパクトに欠けるので、統一すべきである。5、時代に対応した持続可能な街づくり。数値目標について、周南市に住み続けたいと思う人の割合は、総合戦略の目標値としては低すぎる。第二期の目標としては、6割を超える数値にすべきである。
委員会視察の報告。環境建設委員会。令和2年9月10日。徳山駅前地区第一種市街地再開発事業に伴う町の区域の変更と指導の認定及び廃止の2議案について、委員会審査に先立ち、執行部の説明を受けながら現地を視察しました。地図、認定する路線、地図の説明、徳山駅の北側、平和通り南銀座1号線、平和通り南銀座2号線、南銀座線、南銀座若宮町線です。再開発事業区域の第一街区は、平和通り南銀座2号線と銀座通りの間、南銀座若宮町線と南銀座線に囲まれた四角い区域です。第二街区は南銀座線で四角く囲まれた区域です。地図終わり。写真、写真の説明。南銀座の道路上で男女十数人が説明を受けています。写真終わり。教育福祉委員会。令和2年10月8日、新南洋学校給食センターを訪問し、PFI 方式の導入による成果や現場の様子などを確認しました。この日の献立は、キノコスパゲッティ、ひじきとツナのソテー、ショーパインパン、チーズ、牛乳でした。写真が4枚あります。1枚目、調理場。説明、台の上に大きな鍋がたくさん置いてあります。2枚目、当日の給食。説明、四角いトレイの上に5種類の給食が並んでいます。3枚目、新南洋学校給食センターの外観。説明、手前に門があり、奥に平屋の四角い建物が建っています。4枚目、主食の様子。説明、細長いテーブルが口の形に並べられ、数人の男女が試食をしています。写真終わり。